拝読いたします。マルコの福音書1章9節から11節。その頃イエスはガリラヤのナザレからやってきて、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられた。イエスは水の中から上がるとすぐに天が裂けて、御霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。すると天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。以上の箇所から、御霊の時代をもたらす方と題して大高牧師に宣教をしていただきます。
お祈りをいたします。恵みと憐れみに富んでおられます父なる神様、あなたが私たちを憐れんでくださり、御子を世に遣わして救いをもたらし、また主イエス様を信じる者に聖霊なる神様を与えてくださり、神と共に歩む歩みへとお導きくださったことを心から感謝をいたします。この朝、私たちはペンテコステを迎えております。今から約2000年前にあなたが聖霊なる神様をこの地上にお使わしくださり、信仰者たちに聖霊が与えられ、その聖霊なる神様の力強い働きの中でここまで宣教が前進してきました。時至り海を越えてこの日本にまで福音が述べ伝えられ、桜の地にも教会が建て上げられております。これもすべて聖霊なる神様が望んでくださり、信仰者の心を燃やしてくださった結果であることを覚えて皆を賛美いたします。どうか私たちの心を燃え立たせてください。この桜の地にまだ福音を知らずにいる多くの方々がおられます。17万とも18万とも言われる桜の人々にあなたの福音が届けられ、神の民がさらに増し加えられていきますようお願いをいたします。日本の諸教会を見ましても、宣教がなかなか前進しない現状があり、閉塞感があるように思えますけれども、どうか聖霊なる神様が強く望んでくださり、この国であなたの御言葉がまっすぐに宣言され、教会があなたの救いを求める人であふれますように。主よ、私たちはこの時あなたの御声に聞こうとしております。ペンテコステの時に下った同じ聖霊なる神様がここにいるお一人お一人をご支配くださり、あなたの御言葉だけがとどまりますように。そして私たちが教会を出ても御言葉によって捉えられ、使わされる場にあってもキリスト者としてキリストの香りを放つ者として歩むことができますようお願いをいたします。また神様、今日の礼拝に体の弱さがあって来られない方々のことも覚えてくださり、主が支えてくださり、お守りくださり、あなたが共におられることを覚えることができますように。また同じ主の教会の群れである石岡キリスト教会の白戸兄弟が昨日心筋梗塞に倒れられたと聞いております。どうか神様が望んでくださり、その回復の地に伴ってくださいますようにお願いをいたします。主が諸教会の礼拝もいつものように祝福してくださり、とりわけ御言葉を語る説教者を聖霊で満たし、恐れから解放してくださって、大胆に御言葉を語ることができますように、心からの期待を持って私たちの救い主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日は教会の暦で申し上げますとペンテコステにあたります。イエス様が十字架にかかり復活されて天に昇っていかれたことが使徒の働きの一章に記されていますが、その昇天から天に昇っていかれてから約10日後、聖霊が降臨される出来事が起こりました。 その出来事をペンテコステと呼んでいまして、今のキリスト教会はイースター礼拝から7週間後に行われる礼拝をペンテコステ、聖霊降臨日として礼拝を捧げております。その聖霊降臨後にペテロが説教をしまして、約3000人がイエス様を救い主として信じ、初めての教会が誕生しました。いつも申し上げていることですが、教会というのは建物のことではなくて、イエス様を救い主として信じている人の集まりです。私たち教会に行くというと建物を思い浮かべますけれども、じゃあ仮にいつも言うことですが、この建物が悪い人によって放火されてですね、建物がなくなったら桜福音キリスト教会はなくなるかといえば、そういうことではないわけですよね。じゃあ来週の日曜日は公園で礼拝しましょうとなれば、そこが教会になるわけであります。イエス様を救い主として信じている人の集まりが教会であるわけです。ですからイエス様が十字架の死と復活を遂げて天に帰って行かれるまで、当然教会は誕生し得なかったわけです。そのためこのペンテコステは教会の誕生日ともそう言われています。そのペンテコステ礼拝で特別に他の箇所から語らせていただこうかと考えなくもなかったのですが、今日ご一緒に読み進めていきます箇所もペンテコステと少なからぬ関係がある箇所ですので、いつものようにマルコの福音書から主の御声に聞いてまいります。先週はバプテスマのヨハネが現れたところからご一緒に主の御声を聞きました。ヨハネはイエス様が宣教を始められる前にその道を整える人として登場しました。その不思議な出生、生まれ方についてはルカの福音書に詳しく書かれていますが、マルコの福音書ではそのヨハネの出現は旧約聖書の預言成就であるということから始まっていきます。このヨハネがしたことは罪の許しに導く悔い改めのバプテスマを述べ伝えるということでした。他の福音書を読めばわかることですけれども、厳しく罪を指摘し、その罪を捨てて悔い改めるように迫りました。そして多くの人たちがヨハネのもとにわざわざ荒野に、誰も住まないような荒野にいるヨハネのもとに集まってきたわけです。そこでヨハネは次のように言いました。7節と8節です。ヨハネはこう述べ伝えた。私よりも力のある方が私の後に来られます。私にはかがんでその方の履物の紐を解く資格もありません。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、この方は聖霊によってバプテスマを授けになります。ヨハネは自分に人気が集まっているからといって何かを始めようとはしませんでした。自分の役割をしっかりと認識し、自分の後に来られるメシアを指し示しました。そして次のように言ったわけです。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、この方は聖霊によってバプテスマをお授けになります。でこれは今日の箇所と関連する言葉でもありました。で9節から見ていきますと、ヨハネが語っていたお方が、つまりイエス様がヨハネのもとに来たことが書かれています。9節お読みします。その頃イエスはガリラヤのナザレからやってきて、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられた。マルコは本当にあっさりとイエス様がバプテスマ、洗礼を受けられたということを書いています。 マタイの福音書なんか読んでみると、ヨハネがイエス様に洗礼を授けることを一度は断っている記述があるのですが、マルコはそんなことに触れません。淡々とと言いましょうか、事実を告げていきます。9節、その頃とありますが、これがどんな時を指しているのかは定かではありません。ヨハネの福音書を読んでみますと、7節8節に記されている発言の日にイエス様が来られて洗礼を受けられたようにも、ヨハネの福音書を読んでみますとそうも読めるんですね。ただまあ、そのあたりの時間軸は必ずしも明確ではないんですが、イエス様がガリラヤのナザレから来られて、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを、洗礼を受けられました。ただお気づきの方もおられると思いますが、イエス様が洗礼を受けられるということは少々不思議なことと言えます。イエス様が洗礼を受ける、よくよく考えると変な話なんですね。なぜならヨハネが授けていたバプテスマがどんなものであったのかを考えればわかります。バプテスマのヨハネが授けていた洗礼というのは、4節にありますように、罪の許しに導く悔い改めのバプテスマであったわけです。罪の許しに導く悔い改めのバプテスマをヨハネは授けていた。にもかかわらずイエス様が洗礼を受けられた。するとイエス様に罪があったのか、隠れた罪が実はあったからイエス様は洗礼を受けられたのか、当然違うわけでありまして、旧約聖書もそうですし、新約聖書でもはっきりとイエス様に罪はなかったと書かれていますね。ではそのイエス様がなぜ洗礼を受けられたのか、受ける、本来受ける必要のないお方がなぜ洗礼を受けたのか、それは私たち罪人と同じ立場に立たれたということを意味します。罪を知らないお方が、罪を犯されたことのないお方が私たちと同じ戦場に立ってくださった、同じラインに、同じ次元に身を置いてくださった。つまりこのイエス様のバプテスマは、イエス様が罪人の立場に立つものとしてこの世に来られたことを宣言するものであったわけです。この後でイエス様は私たちの罪を背負って十字架にかかり、神の罰を、神の裁きを受けられたわけですが、そのような立場に立つ者としてご自身が来られたことを宣言する意味合いがあった。それがイエス様がバプテスマを受けられたということです。そしてそのバプテスマの時に不思議なことが2つ起こりました。1つ目が10節です。イエスは水の中から上がるとすぐに、天が裂けて御霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。この主語はイエス様でありまして、述語はご覧になったですから、イエス様がご覧になった。イエス様は見たわけですね。何を見たのか、何をご覧になったのか、それは天が裂けて御霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になりました。ヨハネの福音書にはバプテスマのヨハネもそれを目撃したと証言していますから、イエス様だけに見えた光景ではなかったようであります。もちろんここで初めてイエス様に聖霊が下ったと考える必要もないでしょう。神の御霊の働きによってマリアのお腹に宿ったお方ですから、聖霊を知らなかったということはないわけです。ここではメシアとしての任職、交渉外の始まりの印としてこのような体験が備えられたと考えられます。これから始まっていくんだということですね。また最初に申し上げたように、 7節と8節のヨハネの言葉とも関連があります。ヨハネは8節で次のように言いました。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、この方は聖霊によってバプテスマをお授けになりますと、そう言ったわけですね。もちろんこれはペンテコステの時に文字通り起こることになるのですが、ここで御霊が下ったことによって、聖霊がイエス様に下ったことによって、イエス様が御霊を宿す者として聖霊のバプテスマをお授けになる選ばれたものであるということが証明されたわけです。イエス様こそが御霊の時代をもたらす方であるということが明らかにされた。このようにイエス様に聖霊がお下りになり、権威と力が授与されたとも言えます。これからイエス様は多くの不思議な技を行われるわけですが、それは聖霊の力と権威によってなされた御業でもありました。イエス様のその30年間、交渉外が始まるまでの30年間、どうお過ごしになったかというのは聖書はあまり多くを語っていないわけですけれども、ナザレの地元の人たちの発言からすると、別に何か特別なことをしていたとは思えないんですよね。家族ももうお兄ちゃんやめてよっていうような、そういう状況であったことが聖書を読んでると分かりますから、いわゆる交渉外が始まるまではイエス様はある種普通のお方としてと言いましょうか、生活をされていたことが想像できるわけですけれども、この時を境に力と権威がある種見える形でと言いましょうか、授与されたとも言えます。さらにイエス様の洗礼とともにもう一つの不思議なことが起こりました。それが11節、すると天から声がした、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。御霊の降臨とともに、聖霊が下るとともに、天から声がして、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。これと似た言葉はイエス様のお姿が変わった箇所に登場します。マルコでは9章7節ですけども、その9章7節では次のような言葉でした。これは私の愛する子、彼の言うことを聞け。似ていますけれども、言われている対象が違います。マルコの9章の方ではイエス様のお姿が変わった時に言われたのは、その場にいた弟子たちに対して、しかし今日の箇所ではあなたは、イエス様に向かって父なる神様があなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ、そう言われました。天の神様が、父なる神様がこの洗礼を喜んでおられて、そして声を発せられ、御子としてのイエス様のお立場が確認されたとも言えるでしょう。またこの天からの声には2つの旧約聖書の背景があります。開いて確認をしたいと思いますが、1つは詩編の2編、詩編の第2編、詩編の第2編の7節、旧約聖書の934ページに詩編の第2編がありますが、その7節、この2編はメシア詩編として有名でありますけれども、その7節には次のようにあります。私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子。私が今日あなたを産んだと。こうあります。主は私に言われた。 あなたは私の子、私が今日あなたを産んだと。この第2編ではメシアが王であるということが言われています。神の子としてのメシア、そしてそのメシアというのは王であるんだということが言われているわけです。また先ほどの天の声には私はあなたを喜ぶというふうにありました。これは今度もう少し後ろのイザヤ書開いていただいて、イザヤ書の42章、イザヤ書の42章を開いていただくと1235ページ、1235ページにイザヤ書の42章がありますが、先ほどの私はあなたを喜ぶという声の背景にはイザヤ書の42章1節が背景にあると言われています。このイザヤ書の42章というのは主のしもべの歌というふうに呼ばれる歌の最初の部分にあたりまして、つまりはメシア預言であるわけですが、でその主のしもべの歌の中には53章も有名な苦難のしもべとして書かれている53章も含まれてくるわけですけれども、その主のしもべの歌の最初42章1節に次のようにあります。見よ、私が支える私のしもべ、私の心が喜ぶ私の選んだもの、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に裁きを行う。こうありまして、ここでは神様が私が支える私のしもべ、私の心が喜ぶというふうに言われて、私は彼の上に私の霊を授けとも書いてありまして、今回のイエス様の洗礼の記事と重なっているとも言えます。つまりこの洗礼後の天からの声はメシアであるイエス様が王であるということと同時に、メシアがしもべであるということが明らかになったと言えます。王としてのメシアであると同時に、そのメシアが苦難を受け人の罪を担う主のしもべであるということが暗示されているのです。王としてのメシア、またしもべとしてのメシア、それがこの天からの声に示されているわけです。さらにこの箇所は三位一体の神であるということが表された、マルコの福音書の一章ですね、三位一体の神であるということが表された箇所でもあります。というのはイエス様がおられて、そのイエス様に御霊なる神様が下られ、天から父なる神様の声がこう響く。ですからこの現象は次のような考え方を否定します。否定ですよ。それは神様が、父なる神様が姿を変えてイエス様になって、イエス様が役割を終えて天に帰ったら今度御霊に変わって下ってきたっていう、まあ、そういう神学が一時、まあ、そういうの様態論と言いますけれども、三変化のようになったっていうふうな、そういう考えを否定する記事と言えるわけです。父なる神、子なる神、キリスト、御霊なる神様の三者が同時に存在しているということをこの箇所は証明しているわけですね。コロコロ姿が変わっていったんじゃないんだということです。このイエス様の洗礼は、これから交渉外を始める備えであったわけですが、そのイエス様の宣教は、神の国を、また救いを述べ伝えるものでした。その働きにあたって、三位の神が同等に働かれているということが表されているわけです。イエス様のご生涯は単独の働きだったのではなくて、父なる神様の御心に従い、御霊なる神様の力と権威によってその技が進められていった。まさに 三位一体なる神様の御業であったわけです。今日の箇所はイエス様がバプテスマのヨハネから洗礼をお受けになる、そういう記事でありました。しかしこの箇所はただイエス様が洗礼を受けましたという以上の意味合いがあります。今日見てきたように大きく3つの意味がありました。一つは罪なきイエス様が私たちと同じ立場に立ってくださったということですね。罪なきイエス様が私たちと同じ立場に立ってくださった。これからイエス様は十字架に向かっていくわけですが、その十字架上でイエス様は私たちの罪を背負い罪人となられました。そのような立場に立つ者としてこの世に来られたことを宣言する意味合いが洗礼にはあったわけです。イエス様は私は神の子であり王であるわけで愚かな人間とは違うんだ、そんな人間たちと同じ立場に立つことなどできないなどとは言われなかった。イエス様はへり下って、どこまでもへり下ってくださって私たちと同じ立場にまで下がってくださった。そして救いをもたらしてくださったわけです。また二つ目には、先ほどもと似ていますけれども、一つ目と似ていますが、順番逆ですけれども、天からの声がありました。天からの声。神の子であり、王であるメシア。またしもべとしての、苦難を受けるしもべとしてのメシアであることが、天からの声で明らかにされました。この天からの声にはイエス様の姿が、イエス様の使命が詰まっているとも言えます。王なるメシアがその全く逆であるしもべとして私たちに仕える立場に立ってくださいました。王がしもべになられたわけですね。そのへりくだりがあるからこそキリスト者は仕える、へりくだるということを命じられるわけですね。イエス様がそうだから、王であるお方がしもべとなられたのだから、クリスチャンもそう歩みなさいと聖書は語るわけです。イエス様の洗礼は私たちの罪を背負い神の裁きを負われる者としての備えでありました。私たちに救いをもたらすための備え、それが洗礼でした。さらに最後三つ目にはイエス様に聖霊が、御霊が降臨された。聖霊がイエス様に下られた。これはイエス様が御霊を宿す者として歩まれたことを明らかにしています。そしてイエス様、聖霊のバプテスマをお授けになるために選ばれたものであるということが明らかになったわけです。先ほども申し上げましたように、イエス様は十字架にかかり復活されて、その後で昇天されるわけですが、その約10日後にペンテコステの出来事が起こりました。聖霊が降臨された。それは父なる神様が主イエス様の名によってお使わしになった。それが聖霊です。その聖霊は今の時代、信じるすべてのものに与えられています。クリスチャンには漏れなく、全員に聖霊が与えられている。今日は最初に申し上げたように、ペンテコステにあたるわけですが、私たちにはイエス様に下られたのと同じ聖霊が与えられている。別にイエス様に特別に強い働きをする聖霊が与えられたとか、そういうことではないですね。私たちにも同じ聖霊なる神様が与えられている。御子を信じる者には、イエス様を救い主として信じる者には、漏れなく間違いなく聖霊が与えられている。もちろん目に見えない神様ですから、それを肉眼でどれだけ小さなものが見える顕微鏡でも見ることはできませんし、 御霊をこう感覚的に捉えることもできないわけですね。ああ、なんか今、御霊が心の中ですごくとかっては言えない。それは私たちの気分と往々にしてなんかこう重なっているようにも、いい気分だと御霊に満たされている感じみたいな、ただの気分でしょって時々言いたくなりますけれども、そういうものではないわけですね。もちろん喜びに満たされるということはありますけれども、喜びと聖霊はセットですから、もちろん喜びに満たされて、聖霊に満たされるということはありますけれども、私たちの気分によって聖霊の臨在が変わるということはありません。聖霊が今確かに宿っておられ、私たちの歩みに伴ってくださっている。聖霊というのは、ヨハネの福音書では助け主というふうにも呼ばれて、ギリシャ語ではパラクレートスというふうにありますけれども、そのパラクレートスの意味は、助けてとか、助言者、力づける者、励ます者、協力者とか支持者とか、そういうことを意味する言葉ですね。助けて、助言者、力づける者、励ます者、協力者とか支持者。目には見えないんですけれども、人格的なお方であるわけです。御霊は、聖霊は、イエス様を明かしします。キリストが誰であり、何をなさるのかについて、弟子たちに示すことで、キリストに栄光を期する働きをされるのが聖霊です。さらに私たちがキリストにあってどのようなものであるのかについて気づかせてもくださるわけです。罪の理解、神の理解を聖霊なる神様が深めてくださる。まあ、洗礼の学びをしていたりすると、本当にこう罪の理解ということに導かれていくことを間近で見させていただきますけれども、神の理解もそうですけれども、それはまさに目に見えない神様、聖霊なる神様の働きによるわけですね。これらのことが聖霊なる神様の中心的な働きです。またそれ以外にも、私たちの心の目を見えるようにし、私たちを新しく生まれさせ、清さへと導き、私たちを作り変えて、聖なるものに作り変えてください。さらには救いの確信を与え、主の働きのために賜物を与えるのも、聖霊なる神様、御霊の働きです。ですから私たちキリスト者の歩みにおいて、そこで現れる奉仕に対する能力は、すべてこの聖霊によるのです。つまりそれはイエス様に下られ、ペンテコステの時に弟子たちに下った聖霊から溢れ出るもの。それが私たちの奉仕に現れるわけですね。弟子たちに下ったペンテコステの時に弟子たちに下った聖霊が何か特別でだんだんと薄れて弱まっていったということはないわけですね。まあ、もちろん不思議な現象は起こってますよ。外国の言葉で話し出したわけですから不思議な現象はありますけれども、なんかだんだんともう薄まってってですね、次にあげると半分になって、次にあげると三分の一になってみたいな、そういうことではないわけです。私たちは弟子たちに下ったのと同じ聖霊のご支配の中を生きているんだ。そこで私たちが問われ考えなければならないことは、あなたは聖霊に依存し、聖霊に頼り、聖霊の働きを祈り求めているでしょうか。聖霊に依存し頼り、聖霊の働きを祈り求めているでしょうか。聖霊なんて目に見えないし、感覚的にも捉えられないし、そのように考えて無視していないでしょうか。聖霊の働きなくして信仰者の歩み、成長はありえません。ぜひ聖霊の働きを祈り求めていただきたいんです。イエス様も聖霊を求めるようにと祈るよう勧めておられますよね。その命令を無視してはいけません。ただ その聖霊の働きを弱めるものとして罪というものがあることをお伝えしておきます。私たちが罪をそのままにして歩むとき、聖霊は力ある技を私たちのうちに行うことはできません。エペソ書にありますけれども、聖霊は悲しまれる。何に悲しまれるかといったら、罪に悲しまれるお方です。その点で私たちは自分の内側の清さということも大切にしなければなりません。そうでないと自ら聖霊の働きを邪魔するということになります。今日このペンテコステの朝、イエス様にお下りになり、弟子たちに下った聖霊が私たちのうちにも住んでおられるということを確認したいのです。そして私たちキリスト者はこの聖霊に依存し、助けていただきつつ歩むわけです。聖霊の助けを祈り求めることから始まり、ことを行っているときもへり下って聖霊に依存しつつ行っていくわけです。そうでないならば、すぐに私たちの働きはボロが出ます。己の力に頼った働きには限界がすぐに来ます。しかし御霊に頼った働きには喜びが伴い、新しい力が与えられます。ぜひ自らの力に頼った生き方になっていないか、しっかりと点検してください。御霊に頼らずに行わなくていいものなんていうのはこの地上にないわけですね。聖書を読むときにも御霊の助けを祈り求めて、聖霊なる神様の光を求めて読むべきですし、この世の仕事をするときであっても聖霊なる神様の助けを祈り求めてから仕事をすべきですし、家事をすべきですよね。聖霊なる神様に頼らずに生きてよい場所はどこにもありません。私たちには聖霊なる神様が住んでおられることを心に留めつつ、御霊なる神様に頼りつつ、信仰者としての歩みを進めてまいりたい、そのように願います。ひととき語られたことを覚えて、静まる時を持ちましょう。お祈りをいたします。イエスは水の中から上がるとすぐに天が裂けて、御霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。天の父なる神様、恵みの御言葉をありがとうございます。イエス様に下られた聖霊、また弟子たちにペンテコステの朝に下られた聖霊が、同じ聖霊なる神様が私たちのうちに住んでくださり、私たちと共に歩んでくださることを覚えて心から感謝をいたします。しかし神様、私たちはそのことを無視して生きているのではないだろうかということもまた問われます。私たちが主よ、聖霊なる神様の豊かな働きを祈り求めて歩んでいくことができるように、そして使わされている場にあって御霊に満たされて、御霊様のご支配の中でなすべき務めを果たしていくことができますように、どこにいても共にいてくださる聖霊なる神様をしっかりと私たちが信じ、お頼りして歩んでいくことができるように助けを与えてください。間違っても自分の力に頼って全てのことをすることがありませんように助けを与えてください。御言葉を心から感謝し、イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。